ということでね、
はい、
まあ寂しいもんですよ。
え、なんで？
え、でも思いません、なんか人はですねみたいな、
うん、
あるんですよ、
うん、
この間ね僕晩仕事終わって家帰ったんですよ。まあ、そしたらやっぱり妻がね、迎えてくれるもんじゃないですか。
ガチャ、ただいま、そうそう、お帰りあなた、
待ってたわちゅみたいな感じでしょ、うんうん、でもいないですよ、もう真っ暗です。
シーン、
あれと思って、
うん、
あの知り合いと食事に出てるっちゅって、
うん、
おかしいな、その知り合いなんかおったかなと思って、
いやまあいるでしょ、
浮気かなと思って、
うんうん、浮気じゃないか、
そうで帰ってきて問い詰めてみたんですよ。お前誰と飯行ってたんだって言ったら、うん、なんか岡山放送でボックスとかいう番組やってるなんか女性のアナウンサーと行ったと。で歌のない歌謡曲も担当してると、
うん、
でなんか他にもいろいろやってるって、ラジオで和歌山とかいろいろやってるって言うんやんか、
うん、
誰やそれ。
私だ
あんたか。
私です。
中川さんと飯、うん、行ってるっつってね。
はい、そうです。
ね、寂しいもんですよ。
いやだってね、
ええ、
チェリーさんも
なんで僕がそこにいない、そこ僕がいるとこでしょ、だって僕の職場のねあなた同僚なんやから。
チェリーさん聞きたいですか、でもその女同士のあれこれ。
いや女同士のあれこれはそこそこにして3人で楽しくトークしたらいいじゃない。
それだったら別にいつもの食卓と何らさほど変わりないわけ
ですよ。そんなことない、中川さんが
私が入ろうが入ら
ない、スパイスで加わることで一気に盛り上がるわな、
そんなことないんです。
それはだってね、逆に中川さんとうちの奥さんで話すよりもよっぽど盛り上がると思いますよ。
それほぼチェリーさん仕事ですよ、もう。
いや仕事じゃないよ、そんな仕事ない。だからプライベートで例えばね、
プライベートなのに
日曜日のプラスサンデーの野々村さんの選曲面白いよねみたいな話で盛り上がるわけよ
仕事じゃないですか、もう。
仕事じゃない、プライベートですよ。ジブリ特集良かったよねみたいな、来週もあるらしいよみたいな話で盛り上がるわけですよ
そういう話ばっかりになるかなと思って。
いいじゃないですか、そういう話で、
うん、そういう話は別に私がいてもいなくても、
うん、
多分してると思うんですよね。
いや僕家でそういう話
チェリー家では
一切しないですよ。
絶対してますよ。
全くしないですよ。
家中にラジオ置いてるんですもん。
いや置いてないですよ、ラジオなんか一つもないですよ。
置いてる50台ぐらい置いてます。
いや聞いたこともないです
よ、広い部屋にね。
いやいや本当に、
うん、だから、まあ、そういう話ばっかりもあれかなと、まあ私がね言うのもなんですけれども、うん、あとまあチェリーさんのね、
は
あ、あの日頃のプライベートな顔ってどんなのなのか、
うん、そんなん知っても知らないやんか。
知りたいじゃないですか。
知ってないよ別に誰も、そんなこと、
うてただいまにゃん、ただいまにゃん
なんでやねん、どんなんやねん、
ご飯が食べたいでちゅ
怒られ
るわ、そんなん言ってるかもしれないじゃないですか。
やってないわ、やってたら言うわ
ママーって
なんでママまだ子供できてないわなんでやねん、
ご飯が食べたいでちゅ
なんでやねん
っていうごっこがあるかもしれないし、
まあ、あるかもしれませんけどね、
うん、
あっても言わんでしょ、それそんなんしてんねん
そうなんですか、そういうとこは別にそう知りたいわけじゃないんですけど
そうでしょ、
うん、でもそのね、うん、どうなのかなっていうのと、
は
あ、まあ、単に私あの仲良くさせていただいてるんですよ。
いやそれは知ってるんですけど、やっぱりね、うん、何べんも言いますから、僕を呼ぶべきやったと思う。もうあのふと思ったんです、後からそれ聞いて。
あ
いや僕はあの、まあ、2人が行くっていうのを聞いて、あ僕も行くわってやっぱ言うべきやったなと思って。
なんで行きたいんですか。
ん、わからない。参りましょう、せーの
らしくあれ、
あのハッピードリームサーカスも、
はい、
明日まで、
明日まで
延長公演
行けますので ね、
でね、
ぜひ
行ってみてください。ということで参りましょう、マイクで直撃
教えてチェリー。
はい、本当にね、
いいお返事だ、
はい。まあ、このコーナーマイクで直撃教えてチェリーのコーナーでは、
はい、
いろいろとご紹介しておりますが、まずは中川智美アナウンサーの大人気ブログマイペースともみペースをご紹介するマイペースなブログのコーナーです。
大人気だったらわざわざ紹介しなくてもいい
ぐらい。いやいや、なんか大人気すぎてみんなね、まあ、あの非常にシンプルなブログなんで
2,3 行しか書いてないです。
そう、写真1枚と 2,3 行という やっつけ感があるので
やっつけてないですよ。
その写真の裏にある、ね、うん、本質を探る、うん、そういう趣旨です。
長々と書くのはね、私文章があんまり上手じゃないものですから。い
や中川さんってでもちょっと長めの文章も読むことありますけど、非常にそぎ落とされてるよね、
うん、
あの無駄な贅肉のない原稿書く人よね。あのトークバック、
そうです
ね、日曜日の朝爽やかな気分でパッて開いても若い妄想メンバーの写真が朝から見さされるっていう
またかみたいな、
そういきなり仕事思い出すっていうまあまあ食卓からラジオ流れてんねんけど
十分思い出してますから。
あ、そうかそうか、そういうのありますよね、はい、で、うん、みんなの特徴を文章で感じるっていうのあるんですよ。
あ、そうですよね、文章にもその
人柄出ますんで、ね、
出るんで、あれなんですけどね、
はい、
だからまあ、 あのシンプルな人間だというふうに思っていただければ。
シンプルを自ら思考してるんでしょうね。
好きですね。
ね、好きなんでしょうね、
うんうん、
で今週は、
今週はですね、土曜日に奈良に行ってきまして。
奈良、
はい、仕事で。
あ、別に KinKiKids の聖地巡りとかじゃないんやね。
もうそういう気持ちでね行ってますけど、それは一応プライベートな気持ちなので抑えまして。
お仕事で、
もう奈良のね、
奈良広いよ、どうですか。
奈良市です。
奈良市、
はい、いいですね、公園の近く。
いいですね、
うん、でそのあたりもねこう、うん、車で通りながら、うん、ここを剛君が歩いてるんだろうな
歩いてないでしょ、
心の中でこう思えて、
歩いてないでしょ、別に、
うん、なんかこうね、空を時々見に来るんですって言ってた、あの平城京の後の前を通るともうああそうだろうなって思ったりとか、
なるほど、
雑誌でインタビューしてたなここでとかね思いながら、
ま、なら結構毎年行ってるよね、
割と行く機会多いんですよ。
去年も行ってなかったかな、
去年も何かで行きましたかね、同じかな、
一緒じゃない
ですか、なんか行きましたけど、うん、結構その行くたびに私は剛様のことを感じてるんですよ。
あーねー、うん、でも奈良は泊まりじゃないんでしょ。
じゃないです、朝出かけて、
ね、だからそんなにそのね、あの静岡浜松行ったとか松阪行ったみたいな、うん、徳島行ったみたいな、そういうそのどんちゃん騒ぎはないでしょ、うん、
遠出感がないですね、
でしょ、電車で近鉄で難波からね小1時間で行くわけですから
行けますしね、うん、まあ、今回は車でバーッと行ったんですけども、はい、いいですよ奈良は。
いいでしょうね、う
ん、その日はね雨がポツポツ降ってたんですけども、ええ、降らないと言われていた雨が、うん、どこかのスタッフが雨男だという話でしたけど、うん、まあ、降りまして、ええ、でもこう降ってる中でも観光されてる方は本当に多くて、うん、あの公園の周りって鹿さんがたくさんいますけど、はい、鹿もそこそこ元気で、
ええ、
うん、雨の時どうしてるのかなとか思ってたんですけど、ええ、普通に草食べてましたね。
そっか、あんまり気にせえへんね、うん、天気はね、
うん、ふーんっていう感じで、うん、そうマイペースさがすごいいいなと。
大事ですね、
はい、時間が少しあったので、ええ、帰りの時とあと講演会の司会だったんですけど、うん、講演会が始まる前にちょっとだけもうすぐ会場出て、うん、奈良の春日野国際フォーラムっていうところなんですけど、うん、はいはい、綺麗なんですよそこがまた、
ね、
うんうん、で出てすぐもう芝生広場みたいになってて、
はいはい、
でそこに鹿がバーッといるわけです、
うん、
意外と多くいる。
そう、うん、
でそこからこう歩いて10分ほど散策してたんですけど、
ええ、
まああの外国の方も多いですし、うん、中国系ですかね、はい、多いですし、あとは修学旅行生が
多い、うん、今そんな時期よね、
うん、
この間も番組で修学旅行かけましたけど、
うん、
今ほんまに、まあ、まあ修学旅行もそうなんですけど外国人観光客ほんま多いよね。
本当に
これ何杯行ったんですけどね、もうほんまに多い。
だから歩いてる流れの7割8割多分外国の方なんですよ。
そう、この話僕放送でしてないよね先週とか
多分
な、みんな何買いに来てんねやろね
そうなんですよ。
ひろたのシュークリームか
袋見るでしょ、
うん、
ちょっと別に何も持ってない人とか多いんですよ、
うん、
でリュック背負ってだいたい自撮り棒かそのカメラ、今ちっちゃいなんか小型のカメラを持って道頓堀のあそこ
で、ね、はいはい、そうそう、
映像を撮ってる人とかが多い。
もうだからね、
何してるのかなと思うんです。
あの堀江にある、ね、うん、ヤマハが新しくなって、うん、そこに、この前インフルエンザでイベントの司会できなくてすいませんってするぐらいのお菓子持って行ったんですよこの間だから難波の駅から、はい、その堀江行って、はい、でそこからもう一回難波の御堂筋の方に出て、
うんうん、
でもう一回難波駅の方に戻って歩いたんですね、御堂筋とか、まあ、商店街の方からね、うん、もうほんまに外国人観光客ばっかみんな何を見に来てんのかなと思ってね、うん、大阪城に行くとか言ったら分かるんですけども、うん、まあね、この商店街で小部屋かなと思ったら小部屋はそんなに流行ってないしね僕が行きそうなとこで小部屋シュークリームあと何やろなみたいなね、
うん、
ディズニーストアちょっと流行ってましたけども。
何ストア？
ディズニーストア。
ディズニーストア、
ええ、
あとあのなんか期間限定だと思うんですけど、うん、大丸の近くに、
ええ、
ね渋谷じゃない原宿系のお店が出てて、
は
あ、そのキャリーパミュパミュみたいな子が、
うん、
いらっしゃいませって言ってなんか配ってるんですよ、
うん、
ペロペロキャンディーの店
なんです。ペロペロキャンディー
なんかわーと思って
すごい。中川さんそんなの似合うやんか。
どの辺が似合うそう。
中川さんも原宿系になったやね。青文字系や。青文字系
一回やってみましょうか。
やった方がいいよ。
あのピンクの髪の毛にして、
うん、トモミキャムピャムで出てきたら
トモミキャムピャムで、
うん、あれやったら歌唱力もそんな問われへんしエフェクトやからほんでコンサートやろうよ。
やりましょうか、
うん、
あとはもう振り付けだけですけど そこが一番の問題ですよ。
そうやね、うん、ちょっと中田康隆さんにお願いして、
うん、容姿の問題と
ね。いやいや容姿もあんな化粧バーってやったら
きついですよ。
そんなことないよ。
30超えてますから。
えもう超えてんやったっけ。
超えてますよ。
そうか、うん、いや大丈夫よ。
いや
28ぐらいに見えるよ。
そうですか、
うん、
頑張ろう、
うんうん、まあそんなんもありますけどね、
はい、
まあそんな奈良
そうな、あ奈良だった。そう、
うん、
奈良の話、
ええ、
奈良はそういうキャリーパミュパミュはいないんですよ。
そうでしょうよ、
うん、落ち着いてますよ。
落ち着いてますことですからね、うん、
しかものんびりして。
そうです。
で公演が始まる前の時は鹿せんべいでも買おうかなと思ったんですけど、
せっかくやからね、
まあうん、時間がもうあんまりなかったもんですから少ししかなかったんで、
う
ん、まあ、そんな暇もないので、
ええ、
で鹿を 写真に撮ろうと思って近寄っていくんですけど、うん、あれですね、現金なもんでせんべい持ってるとわーいって来るんですけど、うん、持ってないとチラ見だけしかしないんです。チラって見て、ふいってお尻向けられるんですよね。
あら残念。
鹿分かってますね。
分かってるね、経験があるから。
うそう、あの人は違う。
そうやね。
でごめんねと思って、もう写真は諦めて一旦こう戻って、で仕事して、で終わって片付けてる時に、うん、その入り口のね、フォーラムのその入り口のほんの近くまでたまたま2頭ぐらい来てたんです、そうそう、嬉しくなっちゃって、そしたらその時は逃げなかったんで、パッと写真撮って、結局鹿せんべいはあげずに帰ったんですけど
残念ですね
もう鹿せんべいのお店も夕方だし、閉まってたね、もう終わりそうだったんでね、
なるほど、
だったんですけど、
ね、
なんでしょうね、鹿って鹿も自体は動物園にもいるし、
ね、
別になんてことはないと思うんです。
なんてことないわ、
いっぱいいるし、珍しい動物ではないのに、
ね、
なんか撮りたくなる、差がなんでしょうね、
かわいらしいんやろね、やっぱりね、
クリッとした目に、シュッとした足、
怖くないしね。
そうですね、近寄りやすそうな、
かわいらしい、
ねで6月に入って1ヶ月は小鹿の公開というのがあるらしいですね。
はは
前もそのタイミングで何年か前に行った時はもう公開の時間が終わってて見られなかったんですけど、結果まだ一度も見てないんですけどね。そんな時期なんですって。
なるほどね、よろしいですな、ね、
で帰りに柿の葉寿司が奈良といえばですから、
そうやね、だそれがこれですか、いいですね、うまい、あれまたないやん、
ない
柿の葉寿司、
そう、
まあ、別に刺激でも売ってるけど
ちょっと忘れちゃった
、忘れちゃったいかんがな、これ
この前奈良に行った時に食べた、そこのあるお店の焼きサバ寿司がすっごい美味しかったんですよ、
言ってたね、
で柿の葉寿司もそうだけど焼きサバ寿司買いたいってなって、無理言って
お店
寄ってもらったんですよ、
あった
売り切れ、
そうやね、
売り切れだったんですよ、食べたかったな、でも柿の葉寿司も美味しかったです、
ね、美味しかったでしょうね、本当に素晴らしい中川さんの ね奈良旅行ということで、ね、次の予定はどうですか、またどっか行くっていうの
は、次は、そうですね、近々では
沖縄とかですか、
あ沖縄行きたいですね、
行きたいでしょ
う、ないです、
ないですか、
ない、
残念ですね、はい、ということで参りましょう、週刊学びということでございまして、このコーナーでは和歌山放送田辺支局のパーソナリティ、川崎学ぶこと学び、いや学びこと川崎学ぶさんの最新情報をお送りします。ちょっと今週も情報が少なくてですね、学び鼓動歩き、開局 FM 開局特番でね、5月の30日ですか、月曜日にお送りしましたけども、学びがですね、上田支局長と一緒に熊野古道を歩いたんですね、若い、意外と早いと登山家支局長もにっこり、結構ねその長い距離歩くんで時間内のリポート内でどれぐらい歩けるだろうかみたいな話を、
どこまで行けるか
悩んでたというか、まあ、心配しも不安しもあったんですけども、
初めてですからね、
そうですよね、ですが、上田支局長も太鼓判、学び鼓動歩き
よかった
ということですね、以上、
以上ですか
本社でモニターできる範囲ではこう、あと6月1日からね、はい、福菱さんであ
のコラボ
商品、
商品が出てます、
出てます、
生かげろ
ですよね、
はい、
そんな話ですかね、はい、ちょっと学び不足、
学び不足、どうしてるんでしょうね、
いや、まあ、ちょっとほんま今週ぐらい会いに行ってこうかなともずっと思ってるんですけど
毎週言ってますけどね、
毎週言ってますけど一回も行ったことないです
本当に行ってないですからね、
行ってないです、
所
詮その程度です
いやいや、あのね、今度行く機会あったらちょっとまた聞いてきますよ、近況を
聞いておいてもらえます、
はい、
お願いしますね、
はい、
はい、じゃあ参りましょう、裏和歌山放送ニュース、和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、寂しいパート2、まあ、冒頭でね寂しい話しましたけども、なんとですね会社の近くにあるコンビニL なんですけども、頭文字ね、イニシャル L なんですが、5月末で、経営者が変わると、
あそうなんですか、
オーナーさんがねいてたんですよ、ずっと結構有名な名物オーナーで、ちょっとあの日焼けしたギラギラしたおっちゃん
おっちゃんでしたね、
もう何十長い間あそこでオーナーやってて、結構コンビニ業界では有名な人やって
たらしい、
コンビニの走りの頃からやってはるらしいんですけどね、なんですけども今回まあもう引退すると、で6月1日から新しい、まあ、経営者になって、で従業員も入れ替わると、
そうなんですか。そうなんです。全然知らなかった。
うん、僕もねその直前の土曜日に別の人から聞いて行った人から、うん、でちょっとまあ用事があったんで、31日最終日、うん、行ってみたんですよ、
うん、
そしたら、まあ、いつ行こうかなと思ったんですよね。朝だいたいコンビニのシフトってまあ朝早朝、うん、昼朝から昼、
うん、
で夕方、うん、夜、
うんうんうん、
あ夕方夜っちかまあで深夜みたいなシフトでしょ、うんうんうんうん、だからどのバイトの人も知ってるしね、うん、どうしようかなと思ったんですけど、まあ、夕方4時ぐらい5時か4時ぐらいみたいですそしたらあのいつも の, あのそこそこ若手の女の子がいてるかなと思って行ったんですけど、はい、やっぱ案の定いてましてね、
うん、
でもう、まあ、今日までなんですよっつって、
ああちょっとそんな話もして、
そうそう、あと夜のバイトの皆さんにもよろしくお伝えくださいねっつって、ちょっとあの柔道部みたいな男の子とちょっとツンデレの男の子と眼鏡かけたね、はいはい、であと頑張ってるおっちゃんと、うん、あの3人行ってるんでよろしく言っといてくださいねっつって、あ、分かりました、またラジオ聞きますって言われて、知ってたんかいと思って
まあだからこれだけね、多分都会とかだと、もうコンビニの隣にコンビニなんてもう当たり前じゃないですか。
そうですね、
もういっぱい知らない人もいるし、そんなに付き合えてないんですけど毎日行っててもね、うん、でもこれだけお世話になってる親しみのあるコンビニって、親しみの湧くコンビニっていうのはね、
そうそうそう、うん、
珍しいんじゃないですか。
珍しいよ、
これだけお世話になってるコンビニさんも。
従業員の入れ替わりが少ない。
そう、長いことだから続いてるってことです
から。そう、だから中川さんも正味、うん、多分、まあ、常勤でねこの会社で働くようになって10年ぐらいになると思うんですけど、うんうん、僕もまあ10年ぐらいですけどね、
うん、
この10年言ったんですよ、10年のうち8年間はここでの食事でできてると、
うん、そうそうそう
言ったんですよ。だから結婚する前の、してからのこの1年と、うんうん、こっちに引っ越してくるまでの1年は別やけど、うん、引っ越してきてからのだから8年ぐらいはもうここで
ずっとですもん。
そうなんよ、うん、でそのバイトの女の子もずっといてたからね、うん、この10年、
うん、そうなんですよ、一緒にこう年を取ってきてますから。
そうなんよ
ねえ、そっか、お世話になりました。
そうなんですよ、まあね本当に思い出深い、うん、花でも送ろうかなと思ったんですけどね、お花あげますのコーナー本社でもやろうかなと思って。
そうですよ
聞いてる人はあんまり分かれへんかなと思ってね、
う
ん、
急な感じですけど
そうなんですよ、まあそういうこともありました。
はい、
はい、またあの引き続き営業はねまたするということですけどね、うんうん、クマさん大人のおもちゃ買う、
いやいや
大人のおもちゃですか、ブーン、
いやいやいや、
え、違う、
そういうのじゃないでしょ。
ね、なんかコンビニで、うん、ちょっとこの情報これだけなんですけど、うん、なんか多分空調の機械なんですかね。
あ、
なんかこう風が出るみたいな、はいはいはいはい、
ちっちゃい扇風機みたいな
やつかな、
うん、
多分大人のおもちゃ買うってここに書かれてるのはそれだけです、
うん、ひどい情報ですね。
はい、笠野さんベトナムダナンへ、先週もちょっと言いましたけど、はい、リゾートを満喫、お土産はラーメン、
うん、ラーメンね、
はい、
うん、
週替わりのミュージックプラス SP、
うん、
ね、土曜日のあれは何時だったかな、10時半、22時半ですか、ミュージックプラス SP って、
スイートソレイユの後ですから10時半です、
そう、すみません、ちょっと待ってください、スイートソレイユの後ですからっていうのは聞いてる人に伝わるんですかね
もし番組表を今お持ちの方は、
はいはい、だから10時半でしょ、
10時半です
なんですけど、これ実は若いモンソのアナウンサーが週替わりでね、
はい、
あのパーソナリティやってまして中川さんも担当したことある、これ
ありますよ。
どんな特集やりました。
前はあの愛子の特集をしました。
全然聞いてないわ、今回は平井さんが、特集したんですけども、はい、ひまわり特集でした、
うん、
なぜならばひまわりっていう曲名が一番多いらしいね。
そう、いろんな今まで の, その歌謡曲 J-POP 界の中で、なんていうタイトルの曲が一番多いのかっていうのを調べたところ、うん、お花でだと思いますけど、
はいはいはい、
ひまわりだそうです。桜じゃないんだと思って、うん、
でそれはまあどっかのテレビでやってたって話じゃないですけど、
うん、そうなんですよ、
でそれを平井さん冒頭で述べてですね、
うん、わ、これすごいっていう話になったんです。でこれ今度何かで使おうっていう話までは私聞いてたんです、は
い、早速使いました、
はい、
ひまわりといえば夏といえばチューブでひまわり
素晴らしい。
これはねもう以前あったあの今日は夏の終わりに聞きたい歌特集です。それでは聞いていただきましょう。森山直太郎夏の終わり
ザそのまま
でその後さあそれでは、夏の終わりのハーモニーこれに匹敵する今回の特集、
夏の終わりで検索したんでしょうね、
ひまわり特集です今回平井さんのひまわり特集平井専任局長の ね、
はい、もうマジカルバナナバリですからね。
そうです、
夏といえばチューブといえば
ひまわりといえば夏といえばチューブチューブといえばひまわり、ね、小田川さん独自の理論を展開、
はい、
若者はあぐらをかかない、
え、そうなんですか？聞いたことない。
なんでそ、いや、だから最近の家は、うん、あの洋間にな
っ、ああ椅子が多いから
っていう話だったのかな。ちょっと忘れ、僕も聞いてたんですけどね、うん、独自の理論を展開。あと、あの南紀白浜空港にゼロ戦が来るっていう話がね、なんか日本に、あ、世界中で何機しかない、5機ぐらいしかないうちの1機が、うん、南紀白浜空港に来るっていう話を、うんうん、終わり際に去って、あの学びに言われて、どういうことですかって取り乱すっていう、はい、野々村アナウンサー、ジブリ好き、
うん、
これちょっと言いましたね、うん、でここだ、忘れてました、ワイド FM がね、うん、本放送
ここのタイミング
開始しまして、5月30日月曜日特別番組がありました、うん、
はい、
ひそまるさんしっかり予習、
うん、
朝からずっとやってして、はい、朝防災の特集やったでしょ、はい、しっかり予習していた。
そうなんですよ、もういろいろ資料を調べて、
はい、
はい、
式典の PA は放送本部みたいだ、
うん、でしたでした、
はい、
うん、
あと弁当の数気になる、
うん、ね、お弁当大事ですからね、
ファンファーレが豪華、
うん、
ババーン、
うん、ね、カウントダウンの時ちょっとおーっていう感じでした ね。
あと、あのスタジオ風景がまあテレビに映るっていう、う
ん、そうなんですよ、
ホットな話題もあったんですけども、
あとで私も知って、
僕はもう実はね、あのカメラ来てたの知ってましたから、 NHK は録画予約してたんですよ、
わ、
で映ってましたけども、
うん、
まあ、僕の後頭部はやたら映って、まあ、やたら映ってて、あ、毛薄いなっていう
ね、皆さんにそのことをね、その情報をまあ一番にお伝えしたわけですけど、
そうで、あと、あのちょっと VUK って言ってね、あの、
あ、ピピピピってあの喋ると針が触れるんですよ、
針が触れる、で、はい、それは結構赤のゾーンに行きかけてて、うん、全然ミキシング上手くないっていう
ダメだ、
まあまあ、それはね、 VUK で触れててもあの横にちゃんとね、
もう一個あって
コンプレッサーがついてますから、それで抑えてくれるんやけど、
うまいことなってるんです、
うん、なってるんやけど、うん、もう確かに VUK の時点で抑えとかなあかんよねっていう話はまああるけどね、
でもあのピロピロピロっていう針の触れるのはすごい、うん、ザ・ラジオっていう感じがしますよね、放送局っぽい、
うん、ぽいけどあかんよね、もうちょっと抑えなあかん、もっと抑えなあかん、ね、だから見てほしくなかったよね、あそこは映してほしくなかったよね、などなど、ありますけどね、服部さん街ぶらリポートに緊張、
うん、
のりちゃん仕事になると真面目になる、
うん、
など、
はい、
ありましたけどね、
いろいろリポートもお届けしました、
お届けいたしました、ね、頑張っていきましょう、
はい、
以上、浦和歌山放送ニュースのコーナーでした。
和歌山放送からのお知らせです。4月14日に端を発した平成28年熊本地震で、熊本県を中心に甚大な被害が発生しました。そこで和歌山放送では JRN ジャパンラジオネットワークを通じて平成28年熊本地震災害義援金を実施しています。お預かりした義援金は全額日本赤十字社を通じて被災地の救援復興に充てられます。口座名は JNN JRN 共同災害募金平成28年熊本地震災害義援金。口座番号は三井住友銀行赤坂支店普通口座9211785、三井住友銀行赤坂支店普通口座9211785です。皆様からの温かいご協力よろしくお願いいたします。